イエスの宣教と題しまして野本牧師です。
おはようございます。日曜の NHK で、大河ドラマが花燃ゆるというのが放送されていますが、吉田松陰という長州藩の学者の、身の回りのことがドラマ化されているわけですが、その吉田松陰が書物の中で、学問は今生きている人間が向き合っている課題と無縁であってはならないと。学問は今生きている人間が向き合っている課題と無縁であってはならないと、こういうふうに言っています。で、今出会っている課題というのはそれぞれみんないろんな課題があるわけですね。授業であったり勉強であったり結婚であったり病気であったり死であったり、あるいは国の課題であったり、まあ我々はいろんな課題がある。で、信仰についてもですね、そういうものと無縁であってはいけないんだ、そういうものと本当にこう私たちにこう語りかけてくる信仰を私は持ちたいと思って、あ、この言葉いい言葉だなと思いました。吉田松陰は、まあ、いわゆるペルー来航、黒船がやってきたというのとですね、日本中が騒ぎ立った時に、これからの日本はやはり西洋のことをしっかりと知らなきゃいけない。で、そのためにこの国宝を犯してですね、その船に乗り込んで、そして自分をアメリカに連れて行ってほしいという金子という人と二人で忍び込むわけですね。しかしそれが失敗して、そして国金を犯したということは本当は死刑になるんですけれども、まあ彼の人柄や才能を見込んでですね、萩に追いか、まあ、送り返されるわけですね。そして監獄生活を余儀なくされるわけです。そしてその監獄の中で彼は、まあ、結構自由なんですけども、そこの監獄の人たちとですね、俳句の会をしようと言って、まあ、俳句をいろいろ、で、それとまた同時にですね、囚人たちと学習会をしよう、孟子や孔子について学習会をしよう、で、講義をしてほしいという依頼もあってですね、そのにはもう囚人も結構このそこでは自由に集まったりすることが許されてたようですが、監守も一緒になってその学習に参加した。草加春塾というそういうのがそこから生まれてくるわけです。日本を導く指導者がそこから生まれてるわけですけれども、その時ですね、たとえ自分たちは今監獄にあって明日をも知れぬ命だけれども、この日本が置かれている状況について無関心でいてはいけないんだ、そして自分たちのここで学ぶことがそういったこととても大事な意味を持っているんだというのです。私たちの信仰についてもですね、同じことが言えるのではないでしょうか。 今自分の置かれている状況からこの世界を見、また御心を尋ねる、そういう姿勢を私たちも持っていたいものだと思うのです。もう自分は何もない、自分は何も考えることがないという、そういう状況に置かれたとしてもですね、そこでもやはり御言葉は私たちに力を与え、聖霊をくださるんだということを信じていきたいのだと思うんです。そしてそこでしか聞けない御言葉があるはずだ。こういう状況の中でこそ発見できる言葉がある。そういうものを聞き、またその真理と出会いたい。そしてそれはある意味で不安を伴うことですけれども、キリストが共にいてそこに私たちを祝福してくださる、その福音があるんだということを我々は知っていきたいのであります。主イエスはバプテスマを受けた後、聖霊に満ちてヨルダン川から帰り、そして悪魔の誘惑を受けられました。で、今日読んでいただきました聖書の箇所では、イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られたとあります。4章の初めにはイエスは聖霊に満ちてと書き、この14節では霊の力に満ちてとありますから、まあ、同じような表現ですけれども、この聖霊に満ちてというのは上から神様の聖霊をいただいて、本当に新しい気持ちで洗礼を受けてからですね、あらゆるに出ていったということですが、ここでは霊の力に満ちてというのはもう自分の中から、自分の中から神様の力を本当にいただいて、喜びとそういう力があふれてというふうな表現かと思います。そしてふるさとナザレに帰り、懐かしい人たちと再会され、そしてふるさとの街道に行き、こうして私たちが今しているように礼拝を共にしたわけであります。で、イエスはそこで聖書朗読という役を受けてですね、聖書朗読をされました。で、この聖書朗読はイザヤ書を読むんですけれども、このイザヤ書をたまたまということですけれども、しかしそのイザヤ書の内容はイエスの宣教そのものであり、イエスの姿そのものをやはり予告した記事であったわけです。すなわち18節のところに、主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである、主が私をお使わしになったのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためであると、イエス様はそのことを読まれた。4つのポイントがあるかと思います。貧しい人々の福音をに聞か福音を知らせるということ、そして囚われている人たちに解放を、目の見えない人に視力の回復を、で3つ目に、圧迫されている人を自由にするために、ためにというのは、そのために私は油を注がれ、そのために私は 使わされるんだということです。イエス様の人生は宣教はそのためにあるんだ。この主の恵みの都市という言葉ですけれども、主の恵みの都市というのはレビ記の25章に出てまいります。それはヨベルの都市と言われる。そのヨベルの都市というのはお羊のことでありますが、お羊の角を持ってですね、ふーっとこう吹く。そしてそれは解放と勝利の、まあ、合図というかサイン。そのことからこの恵みの都市、主による解放の都市を告げ知らせるという意味があったんです。それでヨベルの都市と言った。ヨベルの都市というのは50年に1回なんです。だから大体普通の人生を送られる方は1回このヨベルの都市に出会うことがある。その都市にはですね、出稼ぎの人々も自分の家族のもとに帰り、自分の土地を売ってしまった人もその土地を戻してもらえる。奴隷も皆解放される。そしていろいろなことから束縛から解き放たれず、そういうヨベルの都市というのはイスラエルでは決めていた。でこれはイエス様がそれを人々に告げ知らせるんだ。イエスの福音というのはそういうものを私たちに告げ知らせてくださるんだ。ある時ヨハネの弟子たちが、来たるべき方はあなたなのですか、それとも他に待つべきでしょうかって聞いた時に、イエス様がその弟子たちに、あなた方が見て聞いていることをヨハネに伝えなさいと言いましたが、その内容は目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、大病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を聞かされている。これはイエス様がなさっておられたことです。イエス様のもとでは本当にたくさんの人たちが癒され、解放され、喜びを経験していた。そのことをヨハネに告げ知らせなさいと。イエスが本当に救い主か、他に待つべきかということの一つの目安としてですね、イエス様のなさっておられることを見なさいということです。このことがキリストの到来に、今私たちのところにキリストが到来してくださったことによって今実現したんだ、今現実のことになったんだよ。パウロはそのことを、今は恵みの時、今こそ救いの日と言っています。イエス様はこの街道で聖書をお読みになり、人々がその言葉に耳を傾けている時に、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと宣言されました。イエス様が聖書をお読みになって、そしてそれを聞いた人たちが、それはやがて来るのか、どっかで来るのか、あるいは誰かに来るのかじゃなくて、今日今あなた方のところに実現になった、実現したんだと宣言されるのです。これが福音なんだ。私たちもまた同じ言葉をこの街道において 聞きたい、今日実現してるんだ、この言葉を聞いて。それはある人は囚人かもしれない、ある人は病人かもしれない、ある人は不安のどん底に落ちているかもしれない。その中で主は今実現したとおっしゃるのです。そしてそれはイエスは自分の考えを述べたのではなくて、イエス様ご自身を伝えられたんだとルナンという人が言っています。今日実現したということを少し考えてみたいと思いますが、今日というのは、まあ、ギリシャ語でセーメロンと書かれています。このセーメロンというのはですね、今日でも明日、今日もあり明日もある、そのいつでもある今日、これをクロノスと言いますが、そういうクロノスとしての今日ではなくて、今この日なんです。この日なんです。私たちは先週先々週と死の祈りを入門講座で学びましたが、そこに仕事の糧を今日も与えたまえというお祈りを私たちはします。この仕事の糧というのは、今日この日の糧をくださいということなんです。今日食べることができない、もう飢えて死ぬかもしれないという状況に置かれている、今日、明日の今日ではないんだ、来年の今日でもないんだ、昨日の今日でもない、今のこの今日なんだ。昔イスラエルの人たちは出エジプトして荒野で、まさに今日食べるものがなくなった、今日食べるものがなくなった、こういう経験を皆さんがされたことがあるでしょうか。今日のご飯を食べることがないね、私もそういうことを経験したことあるかなと、ずっと考えてみますと、あの学生時代ですね、100万遍のところにあの住んでたんですけど、ポケット探したら5円があった。で、5円では自然にも乗れない、これは困ったなと、食べるものがない、どうしよう、家宝は寝て待った、寝てたら誰か来るかな、じーっと寝て待っていた。こういう時にこの死ぬっちことあんねやなと思った。何も誰も尋ねてこない、誰か来るだろうと思って待ってても来ない、ポケットには5円しかない、パンも買えない、待つしかないと思ってじーっと寝てたらですね、榎本おるかって友達が来たんですね。春菜という友達だったんですが、これ来たら、あ、来た来た来た来た、よう来たなって、じゃあこれからあの飯食いに行くかって、でお前金持っとるかって言ったら、大丈夫だって言うから、はあ助かったと思った。その時日ごとの糧を今日も与えたまえ、そのことを本当に実感しました。皆さんはどうですか、そういう今日ご飯食べるものがなくなったっていうことを経験したことあるでしょうか。まあ1000円の金しか一家でなくなったこともありましたけども、でも食べるのに困ったことはそうなかった。でもこの今日の糧を与えたまえっていうのは、そういう人の祈りなんです。貯金して貯金していっぱい貯めてる、それでまた与えてくれて、そんなんじゃない、本当に食べるのに困っている。イスラエルの人たちは荒野の中でもう食べるものなくなった、モーセはもうどうしてくれるんだって言ってみんなに責められる。出た時はいっぱい持ってたけれども、もう時が過ぎると食べるものがなくなった。エジプトで肉鍋食べていた時はあんなに美味しかったのに、 こんなところに連れてきて私たちを飢え死にさせるかと言ってモーセに詰め寄る人々です。そこでモーセは神様に祈りました。神様どうぞ今日の職務を与えてください。神様は心配することない、明日起きてみなさい、あなたはその職を得るだろう。起きたら天からマナという食物が降ってた。それを食べたらとっても美味しくて、イスラエルの人たちみんながそれを食べた。ただそれは1日分しかなかったんだ。次の日に取っとこうもで取っといたらみんな腐っちゃった。だから毎日毎日その祈りをしたんだ。それがイスラエルの人たちのマナの出来事でありました。イスラエルの人たちが40年間そのマナーをいただきながらアラノを旅したんだというのです。それが今日なんです。それがこの聖メロン、今日あなたに御言葉がくださる、今日私に神様の恵みを与えてもらえる、それが今日なんだ。ザーカイに対してイエス様は今日救いがこの家に来たと言いました。それはいつでもいい今日ではない、今この時、その時をカイロスとも言います。一回限りの日の日として用いられたんです。主イエスの福音は超時間的なものでありつつ、それは一般的な今ではなくて、今ここに特定の私に神様が向き合ってくださる、その時としてですね、その時を告げるためにキリストは来られたんだ。私たちが一週間の中で祈りを捧げ、また礼拝をこうして共にする、今神様からこの恵みを共にいただくものでありたいと願うのであります。そして神様はイエス様をそのために使わされたんだ。他の人ではない、私あなたに使わされたんだ。で、このふるさとの人々はそのイエスの福音を聞いてですね、喜んだんです。称えたんです。素晴らしいって言って。これは私たちの知ってるイエス、一緒のふるさと、大きくなったあのイエスかって、ヨセフの子ではないかと言った。で、その時ですね、イエス様はまたこんな話をされた。旧約聖書を引用しながら、エリアはヤモメみんなを助けたわけじゃないんだ、一人を助けたんだ、しかも外国人なんだ、外国人のヤモメを助けたんだ。ヤモメいっぱいイスラエルの中にいたんだ、みんなそのエリアは救ったか、そうじゃないんだ。またエリシャはナーマンという皮膚病を患った人を癒しますが、皮膚病を患った人はいっぱいいたんだ、しかし異邦人のナーマンしか癒さなかったんだ。この話をした。そうすると今までイエス様を叩いていたこのふるさとの親しい人たちがですね、みんな総立ちになって怒ったっていうんです。総立ちになって怒った。そしてイエス様を高い山の上で突き落とそうとしたとまで書かれています。これはどういうことなんだ、どう解釈したらいいんだ。イエス様が、私たちの村出身のイエスが来た、カペナウムやガリラでいっぱいいろんな素晴らしい技をしているから、私たちのふるさとにもやってほしいと思って当然じゃないですか。それがイエス様はそうはしない、 エリアはエリシャは異邦人を癒したように、お前たちはっきり言ってこう思い違いしちゃいけないぞという、私はここにですね、福音、イエスの福音の一つの大事なポイントがあると思うんです。私の中に、私の中にキリスト、神様を抱え込もうとしていないだろうか。私たちが本当に聖霊に満たされて神の国を望まなければならないんだ。私たちがキリストを抱え込んで、私の納得のいくキリストじゃなくて、キリストがまさに福音を告げ知らせるために、私は聖霊をいただいたんだとおっしゃったように、このイスラエルの人たち、ナザレの人たちも、またそのイスラエルの民が、イスラエルの民じゃなくて神様の御心を問うものとして、そしてその恵みをいただくものとして、今祝福を受けなければならない。自分たちの中に福音を閉じ込めようとすることから彼らの怒りが起こった。私たちはこのここからですね、神様の声を聞きたい、神様が私たちに働きかけてくださるその恵みをいただきたい、そのことを悔い改めるというのです。神様は私に今ここでやはり語りかけてくださっている、その聖霊の言葉を私たちはいただき聞くものでありたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、イエス様を私たちのところにお送りくださってありがとうございます。そのイエス様を私たちがお迎えし、あなたの聖霊をいただき、あなたの福音に生かされるものとしてください。置かれた状況はさまざま困難なところがありますが、神様が共に忍び、またそれを耐えてくださる、そこに愛を注ぎかけてくださる御福音を感謝いたします。どうぞ一人一人の上に主の祝福がありますように、イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。